6月20日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、あの先週菅忍という人がアウシュビッツの見学期というかね、
はい、
辛い辛い、つまり、強制収容所は実は、なんですか、もうそこは絶滅収容所だったという話をしました。でそこの所長がねヘスという人で、
はい、
で俺もあのヒトラーの伝記映画とか何本も 見て、
はい、
であのナチスの主役は、まあ、当然ヒトラー でその、ナンバー2みたいな人は何人も出てくるんですよね。ゲーペルスっていうのはいつもそばにいる宣伝商という人で、
はい、
それからさっき喋ったあのヘスもその一人ですよね、うん、まああの家来というか部下は部下ですけどね。あとハインリヒ・ヒムラーというのがいて、これはあの有名なゲシュタポの隊長、うん、でこの人はヒムラー・リングッツの名誉隊員に配って、その写真見たことあるんですけど、デッタラダドクロがこう掘られて指輪をね、
あそうですか、
みんなさ、
もう それはリング
、うん、まあ、そういう趣味の悪い男とかいっぱいいるんですよ。でその中でもヘスはね、先週ちょっとやりましたけど紳士であったと、でも命令されて刑務所 その収容所所長になったという、でこの人をね主役にした映画ができて、
うん、
で弘前には来ねえだろうと思っていたの、東京では踏ん切りになったんですけどね。だから頭に来るかもしれない。
あそうですか、
ええ、
う
ん、これはだからヘスの一家 にスポットライトは出てるから珍しいやつだと思います。そして今日何言いたいのかというと、前にもこれね あまりにも衝撃的だったので、ちょっと簡単に紹介したことがある気がするんですが、ゲーリングという人、
ゲーリング、
この人ナチスの副総統、空軍元帥ヘルマー・ゲーリング、だからヒトラーの次ですね、ナンバー2ですね、うん、ほとんど ね。でこの人はねもう豪傑というか127キロ、で映画でも
巨漢、
すごい相撲取りみたいな人が演じるんですよ、うん、この人ね。でこの人はね、手段を選ばぬ美術品収集癖なマイナス面もあったけれど、やっぱり態度が立派でね、でニュールンベルグ裁判が始まったからでも法廷でのその呆然とまで言うその態度で連合国の裁判官たちを圧倒したんだそうですよ。
うん、
で彼はね戦争犯罪裁判というものは合法的ではないと、つまり連合国側に裁く権利はないと主張して、あこれはあの極東裁判でもそうでしたよね、おかしいと、勝ったやつが裁くっていうのはね、
はい、
でその同じ被告席に据えられた仲間のナチの人たちを知った拳だと。で戦争中やっぱりドイツ空軍が初めは言い方だけど途中で紛れたりするとヒトラーから罵倒されたと、
うん、
だから、まあ、面目を失うことが多かったにもかかわらずヒトラーへの忠誠心は失わず彼をかばったそうです。でヒトラーの自殺の話この間やりました、
はい、
ヒトラーの自殺は一種の臆病ではないかという問いに対して彼はこう答えた。彼はドイツの総統だ、ドイツの総統が敵の法廷で犯罪者として私のように被告席に座っているなど考えられないことだ。彼は最後に僕を憎んだけれど、しかしヒトラーは結局はドイツの象徴だった。日本人でさえ天皇を裁判にかけないように主張しているではないか、こう主張した。連合国側はゲーリングを極上の軍服と勲章と香水で飾った喜劇的なデブのナチの邪悪の代表に仕立て上げようとしたが、でもそれは成功しなかったと。それはなぜか、彼の鮮やかな死によって出し抜かれた。すごいんですよ。1946年の9月の下旬、判決を前にして夫に面会に来た妻のエミーに金網越しにゲーリングは言った。私たちの運命は間もなく決まるだろう、しかしたとえどんなことがあっても私は首を絞められたりはしないよ、公主刑台に登ることはないよと。10月1日ニュールンベルグ裁判は、まあゲーリングを公主刑とすると決めたと。で彼らを検査していた連合国側の医師ギルバート博士は独房に帰った後のゲーリングについて記している。ゲーリングは青ざめ、目は飛び出さんばかりだった。死刑か、 彼は寝台に腰を下ろして本に手を差し伸ばした。兵器を装うつもりだったらしいが、その手は震えていた。彼の目は濡れて、感情の発露を抑えようと必死なりあえいでいた。彼は不確かな声で、しばらく一人にしておいてくれと頼んだ。ここですね。絞首刑の執行は10月16日の午前2時と決定された。その前の日ですね、10月15日の午後10時45分ごろ、独房から引き出されるのを待ってベッドに横たわっていたゲーリングの様子に異常を認めて、監視していたアメリカ兵が駆け込んでみると、もうゲーリングは死んでいた。
あ、そうですか。
収監時にゲーリングは徹底的に取り調べられて、所持していた青酸カプセルを取り上げられたことがあった、
うん、
しかしそれはおとりであった。
じゃあ持ってたんですか。
でも持ってれば取られるでしょ。
ですよね。
でだからこの、医師にもね、
はい、
こう弱々、これも多分縁起だったんでしょうね。で一人にしてくれと。でその週間後も毎日厳重な検査が行われたことは言うまでもないが、何も発見されなかったにもかかわらず、ゲーリングはなお2つのカプセルを持っていたことになる、
うん、
彼は刑務所長に遺書を残していた。私の身体検査を行う任に当たった者を避難しないでもらいたい。なぜならカプセルを発見することは事実上不可能だったのである。もし発見されるにしても純粋に偶然の機会がなければダメだったろう。彼は皮膚を切開して青酸カリのカプセルを埋め込んだと言われているが、さてそれをどうして取り出したものか、
うん、
だから傷口は塞ぐまで随分時間かかるけど、だいぶ前から
ですよね、忍ばせてたということですよね。
でも分かりそうなんですけど分からなかった。
分からなかった。
ゲーリングのこの死のとばっちりは、
はい、
当時開かれていた東京裁判にも及んだ。
うーん、
すなわち東京裁判の東条英機以下の全被告はこれ以降法廷から巣鴨プリズンに帰るたんびに真っ裸にされて、
はい、
口の中を覗かれ入れ歯を調べられ、四つん這いになって肛門の検査を毎回受けるようにな
った。屈辱的だったでしょう ね。
だゲーリングってだからすげえやつですよ。
そうなんですね、そこまで、
ね、いやだからこれ
したんですね、
うん、だからここまで覚悟の人だったんでしょうけど、すごいですよ。でそのヘスを主人公になった映画も来れば、これはまたこれででね、これもすごいんですよね。アイヒマンっていうの聞いたことないですかね。
ないです。
ナチスのユダヤ人のその粛清部の指揮官としておびただしいユダヤ人を収容所に送り込んだカール・アドルフ・アイヒマンはね捕まったんですよ。ところがね、
うん、
逃げでブエノスアイレスに潜伏していたところ、14年後ねイスラエルの秘密警察に逆探知されてイスラエルに送られた。そして裁判の結果死刑が宣告された。14年間も逃げたんですよ。
でそんな人もいたんですね。
彼は公衆台の下で言ったと。私は戦争の掟とドイツの国旗に従わなければならなかったのだと言った。もし僕が死んでももう少したら皆さんどっちみち我々は再会するでしょうって言ったと、しかしキリスト教を否定して死後の生命を信じない人間というで有名だったこいつが最後になったら、まあ、矛盾したことを言ったのでみんなが動揺しているのかなと思ったそうですよ。ですごいですね、死体は焼却されてその灰はイスラエル領海外の地中海に撒き散らされた、
は
い、こんな嫌なやつをその我々の灰を我々の領海には巻きたくないという、
そういうことですか。
ひばよそさまいでいいんだかって思うけど、このイスラエルの人たちのその憎しみは。でもアイヒマンもそのさっきやったあのヘスもね、やっぱり命令されて人だからね、命令されてやったんでしょうね。でもこの今日のゲーリングはすごい、
うん、驚きましたね。
やっぱりヒトラーとの一応 部下だけども、あの副総統で、はい、まあ一時はライバルだったんじゃないでしょうかね、うん、それくらいのだから、男だという敵ながらあっぱれではないかと、
うん、
つい思います、
はいはい、ではプラスワンです。マリアンヌフェイスフルをお送りしています。
今日のはねジョン・バイツとかが歌った反戦歌でね、はい、これは要はそのタイトルにもあるように、広島長崎の原爆のことを歌ってるとはっきり書いてないけど思います。
マリアンヌフェイスフル、雨を汚したのは誰？ What have they done to the rain?